取り組んでいただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
昨日は大雪でしたけれども皆さんの方は大丈夫だったでしょうか。しかしそういう中で大塚先生がですね、昨日ゴスペルタイム、ゴスペルブレイクタイムシオンというね名前で集会を始めてくださいました。この週報の下の方にね、ゴスペルブレイクタイムシオンと書いて、そういう名前で今度からねしますので、ぜひいろんな方誘ってまた来てください。月1回ですけども、とても素晴らしい集会だったようです。はい、それではですね、今日の、聖書箇所を読みしたいと思います。マルコの福音書8章35節、新約聖書の75ページですけれども、隣の方がわからなかったら教えてあげてください。マルコの福音書の8章35節をお読みします。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。今日はこの箇所から武士道とキリスト教と題してご一緒に恵みを受けたいと思います。今から100年以上前のことですけれども、ちょうど西暦1900年に、ニトベ稲造先生という方、五千冊の肖像のですね方ですけども、ニトベ稲造先生が武士道というですね、本を書きました。これはあの英語で書かれましてね、で全世界で発売されたものです。これは日本精神の中心ともいえます武士道の考え方とか生き方理念というものを世界中に紹介したものなんですね。で大変優れた、書物で、私も、洗礼を受ける前にですねその本を読みまして、感激して、洗礼を受けた時に教会で証ししたことも、そのことに触れながら証ししたことを覚えています。でこの1900年頃の日本というのは、明治維新以来ですね、和魂要塞を掲げまして、アジアの中でただ一人、大発展を遂げていたわけです。で西欧諸国はその日本の秘密は一体どこにあるんだろうかということを思っていまして、実はその秘訣というのはこの武士道にあるんだということをニトベ稲造先生が言ったわけです。でニトベ稲造先生はこの和魂要塞の和魂、すなわち日本精神の中心というのは武士道にあります、そして武士道というのはこういうものですということを世界に向けて言いました。でこの本は初版が発行されるや否やもう全世界で読まれるようになったんです。で中でも時のアメリカの大統領のセオドア・ルーズベルト、大統領がですね、超多忙でありましたけれども、この本を手に入れますと徹夜で読破したというんです。でそして感動のあまりに翌日直ちに30冊を自分のお金でポケットマネーで買いまして、そして世界中の要人に配りまして、ぜひ読んでくださいと言って進めた本なんです。でそれからしばらくして日露戦争というのがありました。日本とロシアが戦いました。でその時セオドア・ルーズベルト、アメリカ大統領は日露の講和条約の仲介に入ってくれたんです。つまり日露戦争を終わらせることができましたのはこの彼が仲介してくれたからです。なぜ仲介に入ってくれたかと言いますと、日本を信頼してくれたんですね。その時に日本の武士道というものを理解しまして、日本精神というものに非常に共鳴してくれたということなんです。でこの武士道を書きましたニトベ稲造先生はクリスチャンです。なぜクリスチャンがですねこの武士道を書いたのかということ、それが今日お話ししたいことなんです。日本精神、またその根幹であります武士道というものを最もよく理解して、その世界的な意義というものを高く評価したのはクリスチャンでした。で今のクリスチャンというのは武士道と言いましても、何かこう封建時代の亡霊のようなですね、そういうふうに思っている方もいらっしゃるかもしれません。また武士道というのは戦場に必要なことかもしれないけれども、平和な今の時代には必要ないんじゃないかと思う方もいるかもしれません。しかしそうではないんですね。いつの時代も人生は戦いでしょ。アーサー・ホーランド先生が人生は戦いだと言ったそうですけどもね、人生は戦いです。で武士道というのは日本の歴史と伝統を作り導いてきたものでありました。でそして現代にこそ必要なものだと思うんです。で日本人というものを理解する鍵がそこに実はあります。 で、武士道というのは単に武士だけのものではなかったんです。それは日本人の考え方、生き方、死に方を導いてきたものです。もし皆さんが西郷隆盛とか、あるいは大久保利通とか、伊藤博文、大隈重信、また板垣退助など明治維新を推進した人々の、回顧伝とか、そういうものを読みますならば、彼らの行動と生き方というものは常にこの武士道というものによって貫かれていたということを知ると思います。そしてまたこの武士道というのは単に男だけの生き方ではなかったんですね。日本女性の生き方、大和なでしこの生き方、また死に方をも導いてきたものです。で、日本女性というのはおしとやかなだけでなくてですね、心が非常に強かった。で、それはこの武士道というものを基本とします社会の中で、この大和なでしこもそういうものを身につけていたからだと思います。で、こうした武士道に対しまして最もよく理解を示して、そしてまた高い評価を与えたのがクリスチャンでした。あの内村鑑三先生も武士の子であり、またクリスチャンでありますけれども、こう言いました。この武士道というものの大義の上にキリスト教を継いだもの、武士道の大義にキリスト教を継いだもの、それは世界で最善の産物だ。それには日本国だけではなく全世界を救う力があると言ったんです。そのぐらいですね、武士道というものを高く評価しました。で、内村鑑三先生もこの武士道がいかに優れたものであるかということを言ったんですね。で、内村先生が迫害をも恐れずに力強いキリスト教伝道をしたその背景には武士道があった。実は彼の内側では武士道にキリスト教が継ぎ木されていまして、イエス様にある武士道になっていた。イエス様の武士道、それが彼のうちで脈々と生きていたということです。で、明治時代のクリスチャンがなぜですね、あれほど力強い働きをしたのか、その秘訣がここにあると思います。一方、なぜ今のクリスチャンたちがですね、なぜ今の教会が弱々しい、めめしい教会であるのか、その理由もここにあるんじゃないでしょうか。私たちはどうしたら本来の力強いキリスト教を身につけることができるんだろうか。私は武士道を学んできましたときに何を思ったかと言いますとね、イエス様こそが本当に武士道を完成されたお方なんだなということなんですよ。イエス様こそがですね、本当の武士道を身をもって表されたお方だったということなんです。で、イエス様のうちにこの武士道の最高の模範を見たんですね。で、そこにこそ日本精神の結晶した姿があるとさえ思いました。で、それが分かりますと、イエス様ってなんて素晴らしいお方なんだな。またクリスチャンは日本精神というものをもっともっと評価していかなければいけないんじゃないだろうかということを思ったんです。で、今から数年前、2003年のことですけども、台湾の元総統でありました、李登輝さんが武士道解体、小学館の発行ですけどもという本を出版なさいました。で、これは、かつて新渡戸稲造先生が100年前に書きましたこの武士道を読み込んでですね、そして彼の解説を加えた本です。で、この李登輝さんはかつて台湾の総統でありました。12年間に台湾を力強い国家に育て上げた大政治家です。まあ、20世紀の非常に優れた偉大な政治家の一人に数え上げていいとさえこの間言いましたけども、以前アサヒビールの名誉顧問の中条孝則さんという方が日本国の総理にしたような方だというふうに言ったぐらいですね、の人なんですけども、私もそう思えるぐらいです。で、李登輝さんは、熱心なクリスチャンです。で、そのクリスチャンがなぜですね、今この武士道解体という本を表すのかということなんです。武士道をそれほど書くのか、李登輝さんははっきり言うんですね。あの疾風怒涛の12年間私を支えたものは何であったか、それは日本で学んだ武士道であったと言うんですよ。中国の脅迫にも負けずに、反対派の脅しにも屈せずに、信念を貫き通して教育改革、政治改革、経済改革、そうしたものをやり遂げることができたのは武士道によって培われたものが私のうちにあったからだと言うんです。で、李登輝さんは22歳の時まで日本人でした。彼は今も頭の中では日本語で考えます。彼はかつて日本の本を読みふけりまして武士道を学びました。 武士道が心の奥にあるんですね。でそしてその後にイエス様を信ずるようになった。でイエス様を信じますと、その彼の内側で武士道がさらに生きてきたというんですね。イエス様にあって武士道が生かされますと、これはもう無敵のものとなってくるんです。それは素晴らしい精神形態となっていく。イエス様によって生かされた武士道、イエス様によって導かれた武士道、それは人生を切り開く力だと言うんです。でかつて剣の達人の宮本武蔵が、武士道というは死ぬことと見つけたりと言いました。これは一体どういうことなのか、非常に分かりやすく言いますとね、人間は死んだ気でやってみるならばどんなことでもできますよということです。死んだ気になってやればね、死というのは人間にとって最も怖いことでしょう。人間にとって怖いことはたくさんあるかもしれない。人からどう思われるかとか、失敗が怖いとか、いろいろあるかもしれないけども、人間にとって一番怖いものは死である。しかし死の意味を徹底的に追求していくときに、そこに非常に有意義な生が生まれてくるんです。死というものから逃げないで、行く必要がある。死というものが逃げているうちはですね、あなたは有意義な生というものを送ることができませんよ。ですから死というものの意味を徹底的に考えるんです。逃げないで追求するんです。その時に初めてあなたの有意義な人生が始まりますよということです。そしてこのことのためだったら私は死んでもいいです、そういうものを持ちます時に、人生というのは大きな意味を持ってくるんです。力が湧いてくるんです。このことのためだったら私は死んでもいいです、それを思ったのが実は武士だったんですね。侍だったんです。彼らだけではないんです。人間誰しもこのことのためだったら死んでもいいです、それを持つならば有意義な人生を送ることができます。何のために死ぬのかということなんですね。それをあなたが明確に持つならば、あなたの人生にはもはや恐れはないんです。そして死んだ気でやるならば、どんなことでも成し遂げられないものはないです。私がイエス様を知った時に思ったことはそれでした。イエス様の福音のためだったら死んでもいい、そう思いました。私はイエス様の福音のために命を懸けることにしました。誰が何と言おうと福音のために人生を捧げる決心をしました。で、私の命をそのために少しでも使っていただけるんだったら、それで満足という気持ちです。死というものの意味を私たちが徹底的に追求していくところに、あなたの有意義な人生が始まるということを覚えてください。李登輝さんは台湾を再生して民衆を救っていくことのためだったら私は死んでもいいという覚悟でやってこられたというんです。ですから台湾は立派な国家になることができた。皆さんはこのことのためだったら私は死んでもいいというものをお持ちでしょうか。自分の命を懸けるものをどうぞお持ちになってください。生きるための死なんです。死んだ気でやってできないことは何一つないです。ヨーロッパに古くからメメントモリという言葉があります。メメントというのは思いなさい、モリというのは死という言葉です。メメントモリ、死を思えという言葉があって、死を追求するところに本当の人生が始まりますよということなんです。人生というのは一回限りです。後戻りできないです。死の向こうは天国です。死は通過点に過ぎない。そこに至るまでの一日一日を精一杯生きていく。それには何のためにあなたは死ぬのかということをしっかり持ってください。武士道では死ぬに値しないことのために死ぬことを命にと言いました。しかし命を懸ける価値のあるもののために死ぬことは名誉と考えます。水戸黄門はこう言いました。戦場に駆け入って討ち死にすることは誰にでもできることだ。生きるべき時は生き、死ぬべき時にのみ死ぬことを真の勇気というんだ。何のために死ぬかを普段からしっかり持っていることが大切です。終戦後に昭和天皇がマッカーサー元帥のところに出向きました。マッカーサー元帥は昭和天皇が来ると聞いて、彼は命乞いに来るんだろうと思いました。というのは戦争に負けますと国の元首というのは命乞いをするか、 亡命して逃げてしまうか、どちらかだったわけです。昭和天皇は命乞いに来たんだなと思いましたら、昭和天皇は何と言ったか。一切の責任は私にあります。私を生かすも殺すもあなたの自由です。あなたの手の中にあります。しかしどうぞ国民を助けていただきたいとお願いしたんです。もうちょっと話したらそれでもう返してしまおうと思っていたら、その会談が 2,3 時間に及んだというんですね。でマッカーサーは回顧録を後で書いてますけども、深い感動で私は包まれたと書いてるんです。こんな立派な元首というのは今まで見たことがないと彼は書きました。この昭和天皇は命を惜しまなかったんです。これも武士道の表れなんですね。日本の伝統的な日本精神が結晶した姿がそこにあります。武士道というのは死ぬこととを見つけたり、そしてこのことの最高の模範がイエス様にあることを私たちは知っています。イエス様はこの地上に何のために来られたんでしょう。十字架にかかって死んで私たちのために救いの道を開くためでありました。死ぬためにこの地上に来られた。死というものの意味を徹底的に追求されたお方がイエス様でありました。その身代わりの死によって私たち人間に罪と滅びから救われる道が開かれました。だからその死という一点に向かって交渉外を歩んでいかれた。死というものが逃げなかったんですね。逃げなかったんです。そこからその死によって人々の救いが達成されると知っておられた。死は救いをもたらす。イエス様の死がね、人々の救い、世界の救いをもたらすと知っておられた。私の生涯は死ぬことと見つけたりというのがイエス様ご自身の心境であられたでしょう。イエス様こそ武士道の最高の体現者でありました。このためには死んでもいいんだ、それをはっきりと持っておられたのがイエス様なんです。次に、武士道というは死ぬことと見つけたり、その第二の意味を見てみましょう。死ぬというのは自分に死ぬこと、つまり私利私欲を捨て去ることを意味します。私利私欲のなかった人として私はまず思い出しますのは西郷隆盛。彼の頭の中に日本のことしかなかった。日本を西欧の侵略から侵されることのない立派な強い国にするために西郷さんは自分の命を惜しみませんでした。その腹の据わった態度、私利私欲のない生き方というのは接する全ての人々を圧倒したそうです。彼がいたからこそ明治維新の偉業を達成できたと思います。西郷さんこう言ってます。天は人も我も同一に愛してくださるのだから、我を愛する心を持って人を愛する。人を相手にせず天を相手にせよ。天を相手にして己を尽くし人を咎めず、我が誠の足らざるを尋ねよと言ってます。天は私も他の人々をも同一に愛してくださっているんだから、自分を愛する心を持って人を愛しなさいという。イエス様の教えと同じですね。武士道を極めますと、また日本精神を極めますと、イエス様の教えと同じようになっています。西郷さんはキリスト教の教えを聞いたことがあるのかもしれません。多分あったと思います。しかし大切なのは、武士道の理想とですね、イエス様の教えが一致するということなんです。武士道を極めた西郷さんが我を愛する心を持って人を愛せよ、人を相手にせず天を相手にせよという、また天を相手にして己を尽くし人を咎めず我が誠の足らざるを尋ねよという、武士道を極めますとそれはイエス様の教えと同じになる。私利私欲を捨てて天が教えてくださる道に生きる。人の益になること、公の益になることのために生きる。自分のために生きるんじゃないと言うんです。日本のため、世界のため、また人のため、神のために生きる。内村鑑三先生が、私は日本のために、日本は世界のために、世界はキリストのために、そして全ては神のためにと言ったのはその意味です。実は そうやって公のために、神のために、人のために生きるときに、実はそこにですね、全部回り回って帰ってくるんです、自分のところに祝福がですね。内村先生も私利私欲を捨てて天を相手にして生きた人でありました。武士道の根本というのは滅私奉公というところにあるんです。で、滅私奉公と言いますとね、今の人には何か個人を無視したバカバカしい封建時代の教えのように思えるかもしれない。でもその本当の意味は私利私欲を捨てて公のために生きるという意味です。で、考えてみますと、イエス様の生涯こそ本当の滅私奉公の生涯であったと思います。聖書にこう書いてます。キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることはできないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。つまりイエス様は私利私欲を捨てて、ご自分を無理して仕える者の姿を捉えた。そして人間と同じようになられた。彼は自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われた。滅私奉公の生涯だったんですよ。だからこそ神はキリストを高く上げて、全ての名に勝る名をお与えになりましたと聖書に書いてあるんです。イエス様は神のために、人のためにそのような生涯を送られた。そこに武士道の最高の模範があると見ることができます。いや、イエス様のうちで日本の伝統文化である武士道が完成してるんですね。逆に言うならば、日本精神を持つ者ほどイエス様のお心に近づくことができますよ。そう思いますと、滅私奉公というのは単なる封建時代の道徳ではない、実は素晴らしい生き方なんだということが分かってきます。自分を捨てることによって、そこに本当の自分が生まれますよというのが聖書の教えなんです。私を滅して公のために生きるときに、本当のあなたの生き方が始まりますよと言うんです。私利私欲に生きているうちは、結局何もかも失いますよと言うんですよ。むしろ私利私欲を捨てて公のために、神のために生きるものは全てを得ますよ。本当の滅私奉公というものを示してくださったイエス様の歩まれた道を私もいつも仰ぎ見ながら、足りないながらも歩んでいきたいと思います。新渡戸稲先生はその著の武士道の中でこう言っています。金銭なく価格なくしてのみなされうる高貴な仕事があるということを武士道は信じた。お金とは関係ない、値段をつけることができない高貴な気高い仕事というものがこの世にはあるんだと言うんです。イエス様がなされたお仕事はまさにそうだったでしょう。それはお金で測ることのできないものでありました。お金のためになされたものでもないんです。そして私たちの各自の人生にも、実は金銭なく価格なくしてのみなされうる高貴な仕事があるんだと言うんです。そうだ、それこそ私にとってでそれなんだというものをあなたが持つならば、あなたの人生は変わります。昔の武士もそうした仕事のために人生を捧げた人でした。明治維新の推進者たちもそうだった。内村勘蔵先生もまた、我太平洋の橋とならんと言いましたあの新渡戸稲造先生も、また李登輝さんも、皆そうした仕事が人生にあるんだと信じた人々なんです。私も人生にはそういう仕事があるんだと信じています。明治維新の時代を切り開きました吉田松陰の歌にこういうのがあります。かくすればかくなるものと知りながら、やむにやまれぬ大和魂、これをすればそんなことになる、破産するかもしれない、死ななければならないかもしれない、のけ者にされるかもしれない、かくすればかくなるものとは分かってる、知ってる、でもそれを知っていても、人生でこれだけはしなければいけないと思うものがある、それが大和魂だと言うんですよ。その心を持って吉田松陰は大和魂に生きてわずか29歳で散ってった。しかし彼の門下からその後の 明治維新を担った人材が続々と出てきました。金のためじゃない、私利私欲のためじゃありません。そうしたものでは計り知れない大切な仕事があるということなんです。武士道はそれを教えるんですね。フランス語とかまた英語にノーブレス・オブリージュという言葉があります。ノーブレス、身分の高い人のこと、オブリージュ、義務のということですけども、高い身分に伴う義務という意味です。高い身分、また裕福な人にはそうでない人々を助けなければいけない義務がありますよという言葉なんです。ノーブレス・オブリージュ。私たちは高い身分ではないけれども、クリスチャンとしまして神様からもったいないほどの恵みをいただいてものじゃないでしょうか。そういう私たちにはノーブレス・オブリージュ、その恵みに伴う義務というものがあるんだということです。私利私欲を捨てて公のために、人のために、神のために生きるという生き方を始めますときに、実はそれが本当に自分のためになっていくんです。本当の自分を見つける道なんですよとイエス様は言われています。金銭なく、価格なくしてのみなされうる高貴な仕事がある。心の内に湧き上がる押し出されるような思いによって公のために生きる。自分に死んでしまうときに本当の自分が生きるようになります。かつてキリストの使徒のパウロは、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちで生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですと言いました。自分の私利私欲に死んでしまったらならば、本当の自分が生きるようになりました。それはイエス様にある自分という存在です。その時に自分の生涯は喜びと平安に満たされるようになったとパウロは告白するんです。使徒パウロの中に私は武士道と同じものを見ます。パウロがなぜあれほどの苦難とですね、迫害に遭いながら伝道を続けることができたんだろうか。それは彼の内側でキリスト教的な武士道があったからです。力強い信仰の秘訣がそこにあるんです。今読みましたマルコの8章35節一緒に読んでみましょう。マルコ8章35節、はい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。この前半、命を救おうと思う者はそれを失う、これは私利私欲に生きる者はかえって全てを失いますよというふうに解釈していいと思います。それから後半、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。イエス様と福音、イエス様というのは神、そして福音、これは人のためにあるものです。人を救うためにあるものです。そのために、つまり神と人のために命を捧げる者は命を得ますよ、この命を得ますよ、それを救うのですというのはですね、永遠の命を得ますよという意味です。つまりこのことのためにならば死んでもいいというものをあなたが持って、そして人生を歩むならば、あなたはそれを救います。永遠の命に入ります。イエスの弟子の道というは、死ぬことと見つけたり、命を差し出してしまうんです。最も価値のあるもののために差し出してしまう。その時にあなたはイエス様と共に永遠に生きますよ。イエス様と福音とのためにあなたの命を捧げて、このことのためだったら死んでもいいです、神と人のためだったら死んでもいいです、そういうふうに生きる人は永遠の命に入ります。次に、武士道というは死ぬことと見つけたり、その第三の意味は、私たち人間の命は儚くて短いということを覚えて、人としての情けを持てということです。元織宣長の歌にこういうのがあります。四季島の大和心を人問わば、朝日に匂う山桜花。大和心、日本精神とは何かと人が問うならば、それは朝日に匂う山桜の花のようですと言うんです。桜の花というのは その美の下に刃も毒をも隠し持ってないです。朝日が照らし始めますと花びらを開いて良い香りを周囲に払って人々を楽しませてくれます。その色は派手ではなく華麗ではなく淡い色ですけども、そしてその香りも淡くして人を飽きさせない。桜は時が来ますと花開いて、時が来ると自然の飯のままに散っていきます。大和心、日本精神もそうなんだというんです。自然の飯のままに良い香りを放ち人々を楽しませ、美しい人生を送って潔く散っていくんです。日本人は昔から花は桜木、人は武士と言いました。武士も桜のように、人も桜のように美しく生きて美しく散っていくことを理想としました。人間の命は短くて儚いものです。今朝、起きてみますと、この花瓶がですね、ここにあの花瓶がありますけども、あのいつもの花瓶がじゃないんですね。で、いつもの花瓶の中に入れて花を入れていたんですけれども、ところがですね、あの朝起きてみますと、そのひびが入っていて、そして水がこぼれてました。昨日の時まではですね、水が入っていましたけども、今朝になっていると水がこぼれている。で、その時にですね、小島姉妹から連絡が来まして、小島美穂ちゃんが、天に召されたという知らせが来ました。朝6時頃天に召されたそうです。で、21歳。で、ここ3年間ほどですね、白血病で入院して、で、入院前にも何度かこの教会に来てくれました。で、最後まで愚痴一つこぼさずに頑張ってました。お母さんと共に病床でお祈りをするようになっていました。私も妙子さんも、何度か病床を見舞いましたけれども、美穂ちゃんは私たちに本当に良い思い出を与えてくれました。お母さんが時々ヨハネの福音書を読んであげていました。生きるのも死ぬのも結局人間は一人である。でも永遠の右腕を持って支えていてくださる方がいるという話などお母さんがよくしていました。 4,5 日前も妙子さんが病床を見舞いました。その時はだいぶ弱っていました。でもそういう中からありがとう、苦しい息の中から言ってくれました。今は天国でイエス様の安息に入っているということが唯一の慰めであります。向こうで今は私たちのことを思って祈ってくれていると思います。どうぞお母さんの平安のためにも祈ってください。人間の命は短い、儚くあります。でも桜のように私たちを楽しませてくれた、桜のように自然の飯に従って散ってきました。しかし短いながらもですね、美しく生きる生き方というのがあるんだ。それを日本人は信じてきたし、武士道もそれを追求してきたし、そしてまた神様の教えも その中にあるんじゃないでしょうか。大和心、日本精神はそれを追求してきた。そしてイエス様のご生涯というのはその最高の模範でありました。日本精神を極めれば極めるほどイエス様の素晴らしさがわかる。イエス様は短い33年の生涯でありました。しかし美しく散っていかれました。私たちのために、私たちも死をいたずらに恐れるのではなくて、人生の一部と捉えて短いながらも美しく生きる。日本の武士はそれを理想としてきた人たちです。私たちはそこから多くのことを学ぶんじゃないでしょうか。イエス様はそういう日本精神の最高の理解者です。短いながらも美しく生きる生き方とは何でしょうか。それは人としての情けを持つということです。自分も儚い命だからこそ儚いものに対して情けを持つんです。中国のことわざに、宮長懐にいるときは狩人どもこれを殺さずという言葉があります。宮長というのは窮した鳥、追い詰められた小鳥が 自分の懐に助けを求めて飛び込んできた時にはさすがの狩人どもこれを殺そうとしません。儚い命を見るならば同情を寄せて助ける。武士道にも武士の情けという言葉がありますね。武士は儚いものを見れば情けをかけることを常としました。戦国時代に武田信玄とその領地内の人々は塩がなくて困ったことがあります。死の苦しみを味わうようになった。それを知った時に武田信玄のライバルの上杉謙信はその武田信玄のところに塩を送ったんです。敵に塩を送るという言葉がそこから来てます。武士の情けなんです。たとえ敵対関係にある相手でありましても相手が苦しい立場にある時には助けてあげるということが日本の武士道にはありました。新約聖書にもパウロがこう言ってます。もしあなたの敵が飢えたならば彼に食べさせなさい、乾いたならば飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるんです。これは武士道の教えだと思います。キリスト教的な武士道、情けをかけるということです。死というものを徹底的に追求した人々だからこそこの人の情けを知ることができるんです。ヨハネの福音書にイエス様がラザロをよみがえらせた話が載っています。ラザロが死んで4日目にイエス様はその墓に行かれた。周りでは人々がラザロの死を悼んで泣いてました。マリアやマルタも泣いてました。そこに来られるとイエスは涙を流されたと書かれているんです。聖書中最も短い説です。 Jesus wept、 英語で言うと2つの言葉でしかない。でもそこにはイエス様の深い真理が込められているんです。人間にとって最も大切なのはこの情けということ。イエス様は本当はここでは涙を流す必要なかったんですよ。なぜならば 直後にイエス様はこのラザロをよみがえらしているんですから、もう涙のいらない状況であったんですよ。でも死という現実が人間界に核も悲しみをもたらしているということを目の前にしまして、イエスは涙を流された。その一滴一滴の涙に人生の深い真理が映されているんです。昔樋口喜一郎という軍人がいました。日本陸軍の中将でありました。彼は1938年のある日ナチスの迫害を逃れてシベリア方面からやってきましたユダヤ人の難民たちが満州の極寒の中で立ち往生しているという話を聞きました。そのユダヤ人たちの数は約2万人。樋口さんは彼らを救うために奔走して日本の軍隊の保護下に置きました。そして彼らを助けたんです。その中には今イスラエルで政治や教育や経済界で活躍しているユダヤ人がたくさんいます。戦後樋口喜一郎さんは彼らユダヤ人たちから感謝と尊敬を受けました。彼の名前はイスラエルのゴールデンブックに載ってます。ゴールデンブックというのはユダヤ人を助けた人々を記録する本で、あのシンドラーのリストのあのシンドラーと並んで樋口さんの名前が書かれています。なぜ樋口さんは彼らユダヤ人を助けたのか。それは武士の情け、そして側員の心。側員の心というのは一言で言いますならば思いやりの心ですけども、もともと井戸に落ちた子供を必死になってかばって守るというところから来た言葉だそうです。子供が井戸に落ちたらどうするでしょうか。必死になって助けるわけです。それが人の情けである、そういう心を持っていました。樋口さんはさらに四海同胞、4つの海は皆同胞であるという理想を持っていました。世界は皆兄弟なんだ、だから人種差別のない世界を築かなければならないという目標を持っていた人でした。その根底には日本古来の武士道があったんです。つまり武士道というのは戦うことの中にだけあるのではないんです。情けも武士道の側面なんです。戦わなければならないときは戦うけれども、目指しているのは本当の平和である、命が手を取り合って喜び合いながら生きる世界である。かつて聖書と日本フォーラムの伊勢大会でイスラエルのエリ・コーヘン大使がこう言ったんです。日本の武士道もユダヤ道も その究極のところは人を愛するところまで行きます、そう言ったんですよ。私はすごいこと言うなと思いましたけれども、本当にですね、強い人間というのは戦わないんです。本当に強い人間というのは戦わないんです。そして愛するところまで行くんですね。空手五段の武道を極めた高円大使がそういうのを聞きまして、私も本当にそうだなと思いました。日本の武士道が目指したものというのは戦いではなくて究極の平和であって愛に満ちた世界でありましたと新渡戸稲造先生も言ってるんです。そうした理想はどこから来るのか、それは私たち人間一人一人が儚い短い命のものだという自覚を持つことから来るんです。そこに情け、即因の心というものが生まれる。同じ儚い命を持つ者として、同じ儚いものに対して情けを持つ。これは人間として基本的なものではないでしょうか。で、日本精神はそれを私たちに教えるんです。武士道はそれを教えるんです。聖書はそう教えるんです。武士道には他にもたくさんの特質があります。義務を重んじることとか、勇気とか、忍耐とか、礼とか、誠、名誉、忠義、国旗、己に勝つなど多くのものがあります。で、今日はその中のいくつかのものを話しました。で、基本的に武士道というのは死ぬことと見つけたり、それは死というものを徹底的に追求していくことによって初めて有意義な生が生まれるという哲学です。で、そこにこそ本当の生き方、充実した生き方があると教えます。勇気も誠も愛も情けも全てそこから生まれてくるんですよ。日本精神の中心がそこにあります。そしてそれがイエス様において完成しているんだということを私たちは知るんです。イエス様こそが日本精神の武士道の最高の模範です。なぜクリスチャンのね、内村鑑三や新渡戸稲造がこれほどまでに武士道の大切さを世界に訴えたのかというと、なぜクリスチャンの李登輝さんが自分を動かしてきたものは武士道でしたと告白したのかというと、その秘密がそこにあるわけです。今日の日本のクリスチャンたちはこうした日本精神、武士道を見向きもしないです。しかしそこにこそ今の日本の教会の欠陥があるんです。私たちはもっともっとこの武士道、日本精神というものを見直すべきではないでしょうか。それは神様がこの日本にくださった宝です。実は本当はですね、クリスチャンたちこそがこの武士道をはじめとする日本精神というものを回復する、掘り出して、そしてもう一度この日本に根付かせる力を持ってるんじゃないでしょうか。理解できるのはクリスチャンなんじゃないでしょうか。クリスチャンこそがそれをやらなければいけないんじゃないでしょうか。作家の宮崎雅弘さんという方が李登輝さんの武士道解題を読んだ後にこう書いてるんですね。武士道をキリスト教の目を通して解釈すると、これほどまでにグローバル、地球的な広がりになるのかと感心して読みましたと書いてるんですね。イエス様の教えを知っているクリスチャンこそが武士道、また日本精神の良いものを伸ばしていける、汲み取っていけるんじゃないでしょうか。どうぞイエス様にある日本精神を身につけなさることをお勧めいたします。それは命を大きく使ってみたい、そう願う人々には最高の力となります。そしてそのような精神こそが日本全体を、また世界を変える力となってきます。それではお祈りしましょう。天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。ここにご臨在くださることを感謝いたします。目に見えずとも、あなたは私たちの心の中を探り、私たちを取り扱ってくださっています。今朝はみおちゃんがあなたの元に帰りました。どうぞみおちゃんをあなたの恵みと、また安息の中に置いてください。3年間苦しみ、大変な中にありましたけども、しかしそういう中で清められて、あなたの元で今度は私たちのために祈ってくれている存在となっていると信じています。どうぞあなたの安息をお与えください。そして残された私たちが 天国に帰って再会するその時まで、私たちはこの地上であなた様の御心を実現し、どうぞあなた様の教えを人々に伝えていくことができるように、みおちゃんに負けない人生を歩んでいくことができるように導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。